心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう秋も深まってきてですね、はい、今日はいい焼き芋の日らしいんですけど。
いいですね、焼き芋ね、うん、
ねえ、うん、まあ、その秋の味覚とか楽しんでますか？
楽しんでます。栗とか。
栗。あ、いいですね。どんな風に食べることが好きですか？
いいですね。私というよりうちの夫がとっても料理が上手な人なんで、
彼
が
羨ましい、
うん、なんと、うん、マロングラッセ作ってたんですよ。マロングラッセ、
家で作るんですか？
作っちゃったんです。
素晴らしいですね。
でマロングラッセ作っちゃって、で、うん、そのマロングラッセの、まあ、栗ですね、うん、あれを半分に割って、その栗の間にマスカルポーネチーズを入れて、うん、マスカルポーネチーズをサンドしたあのマロングラッセ。
なんておしゃれな。
美味しかったですね。
羨ましいです。本当にじゃあ満喫ですね。
満喫ですね、
うん、いいですね、はい、いやそんな理香先生に今日もいろいろと伺っていきたいと、
はいはい、よろしくお願いします。はい、
先日ですね、私の知り合いが、まあ、お父様が亡くなってしまって、はい、で、まあ、かなり、お父様尊敬していて大好きなお父様で、で、落ち込んでいたんですよ。まあ、もちろんね、肉親が亡くなるってことは私もすごく落ち込みましたし、でもその落ち込んで、もう、だから、父親が亡くなったんで、鬱なんだよねって。
うんうん。
おっしゃったんですよ、
はいはい、
でなんかその時にこう、まあ、やっぱり落ち込むよねって、そういう時って、
うんうん、
落ち込んでいるのとそれ打つとあれどう違うんだって、その線引きがよく分かんなくて、
はいはいはい、
彼は本当に打つなのかいやっていう、そこをなんて声かけていいのかが分かんなくて、こういうのってどうなんですかね。
一応定義的にはですね、
はい、
うつ病っていうのは2週間同じように夜も寝なくてご飯も食べれなくて、うん、もう元気がないっていうのが続いていると、うん、2週間以上ですね。
2週間以上、
うん、それが毎日って結構なもんだと思いません？
うん、そうですよね、
うん、例えばね、お葬式が終わって、こう四十九日が終わって、うん、でその後いろいろ片付けしたりとかいろんなことするじゃないですか、
はい、
そんなことしてて、で、ああ寂しいな、お父さんいなくなっちゃったしなって思ってる人がいるとしたら、うつでしょうか。だっていろいろ片付けとかなんかいろいろしたりとか、そういう四十九日やったりとか、なんか動いてるじゃないですか、
はい、
それやった後にもちろん鬱になるっていう場合もあると思うんですけど、少なくとも動けてるんだとしたら、多分ご飯も食べてるし寝てらっしゃるはずですよね、
うんうんうん、
そしたら例えばですけど、仮にまあ紅子さんも私もいつか死んじゃうんですけども、で家族が誰も落ち込まなかったら、死んだ人間としては結構なんか悲しくないですかね。
そうですね。
ね。
じゃあ、上から見ていて、私亡くなったけどみんなそんな元気とかね。
ね。あれ何の影響もないって、これって何だったのみたいな、あるじゃないですか。うん、
はい。
こう、愛されてる人がいなくなって、悲しむのは当たり前だし、
うん、
逆にこう、悲しんでもらえないっていうのって、かなり辛いですよね。
うんうんうん、
だから、悲しんでいるのと鬱とは違うじゃないですか。
そうですね。
うん。ね、大事な人がいなくなって悲しいのは当たり前ですよね。
うん。
で、その意味で言ったら別に人が死ななくても、うん、私、失恋でも十分人が死んだようなもんだと思うんですよ。あと、失業もそうだと思うんですよ。
ああ。
だってそれって望みが死んだんでしょ？
ああ、そうですね。
ね。
はい、
自分のこうしたいっていう夢が死ぬのも結局、まあ、絶望ってやつですよね、
うん、そうするともう本当に食欲もなくなってしまうし、うん、とかなりますもんね。
ですね。あと試合に負けるとかね、
はい、
いい気にしていた球団が負けたとか、うん、何でもいいんですけど、
うん、
ドロスとかもありますけれども、
うん、
私たちは 毎日喪失に出会ってるんですよ。
ああ、確かに、大き
ね。
いの小さいのいろいろありますけど。
ですよね。だとしたら、喪失一個一個鬱になってるって、それ鬱かって話で。喪失は喪失。だけど、何かを失った後に、そのことに、こう、付随して、なんか体の調子まで悪くなってきて、1週間もなんか全然変わんないと。多分鬱です
そっか。
よ。だから、その辺の、こう、今言ったのは、その、すごいクリアな鬱の話であって、大方その中間にいるわけですよ。なんかね、1週間悪かったけど良くなって、かと思ってまた悪いとかね。なんかそういうこう中途半端な人たちっていうのが実は一番多くて、だから病院に行くか行かないか迷ったりされるんだと思うんですよね。ただ、まあ、私、リワークって言って、うつで休職していらっしゃる方のグループとかずっとやってるんですけど、ここ20年ぐらいですね。で、それでこう、うちで仕事休む方たちっていうのは、本当に具合が悪いから休むんですよ。仕事できないから。例えば、営業マンの方で、もうそんなに夜寝れなくてご飯食べれないなら休みましょうってお伝えしても、いや、休んでる場合じゃないんですとかっておっしゃって、そう言ってもでも、なんて言ってるうちに、お得意様に見積もりを持って、上司と一緒に訪問するという、そういう案件があったんですね、その方。で、ギリギリまで見積もり書を見直して、作り直したり、なんかいろいろして、ギリギリまでやってたんですって。それで上司にもう行くぞとかって言って、はい、なんつって行ったんですよ。見積もり書持ってくの忘れたんですね。
大事なものを。
はい、それで休職しようって決めましたね。
あ、そうなんですか。
だってありえないじゃないですか、営業マンが。もう自信喪失ですよね。
そこでもう、あ、やっぱり自分、今休まなきゃダメだって思えたってことですか。
はい。だって、めちゃめちゃ怒られてるじゃないですか。なんだこれはみたいな。で、そういう、やはり休職されるような方たちって、普段だったらありえないようなミスをやっぱりしちゃうんですよ。とか、割とよくあるのは、交通事故。
そうなんですか。
それもね、どうでもいいような交通事故。交通事故というよりも、自損事故。
なん
例え
か
ば、
ガードレールにぶつけちゃった
そうそうそう、ガードレールで曲がりきれないで擦ったっていうのは、まだなんか、わあ、大変ねって感じなんだけど、そんなんじゃなくて、もう何回出してるかわからない自宅の車庫でするとかね。ね、普段やってるから、するはずないところでやっちゃうとか。で、大事故起こした人はいないですね。だけど、こう、やっぱり、こう、自信なくしますよね。普段迷わないとこで道に迷ってよくわかんなくなるとか、あるんですよ。で、お、これは認知症かみたいなね。そうじゃないです。具合が悪いから、集中力がちょっとないから、変なことしちゃうんですよ。
そういうことなんですね。
そうなんですよ。だから、そうなってくると仕事休まないとまずいっていうふうに周りも思うわけですよ。おかしいと。前と違うと。で、休むわけですね。で、そう、休んでる方たちっていうのに、また、まあ、職場の方たちがどう対応していくかっていうのも皆さんお困りでいらっしゃるみたいなんですけども、
そうですね。
具合が悪いっていうことは変な人になったわけじゃないんですよね。人間変わったわけでもないし、性格変わったわけでもなくて、具合が悪いわけですよ。で、だってコロナにかかって熱があったら、あんま喋んないとかね、ずっと咳してるとかあるわけじゃないですか。同じように、なんか言っても、こう、返ってくる言葉が、こう、言葉数少ないとか、こう、質問したことじゃないことに違う方向から答え返ってくるとか、あれって、性格変わったんじゃなくて具合悪いんですよね。だとしたら、あの人が具合が悪いんだなっていうところで見ていただけるといいんですけど、どうも、こう、まあ、こういうメンタルの問題っていうのは、人によって受け止め方が、温度差があって、すごく重く受け止めて、ああって引いちゃうとかね。こう、遠巻きに、こう、見て、頑張ってって絶対言っちゃいけないのよねって思いながら、変にニコニコしてるとか、そういうのされると辛くないですか？
そうですね。
なんかいつも同じスタジオに入っていく、例えばベニコさんがいて、で、ベニコさんが仮に調子が悪そうな時に、みんなが変に親切だったら、 引きますよね。
なんかちょっと居心地が悪くなって。
ですよね。あれ、なんかあるのかなって。だから、いつも通りに接するっていう方が実は大事だったりするんですよね。だから、本当もう、職場でどう対応していいかって、本当皆さんお困りだと思うんですけども、もう何だったら、もう人事の方たちにお勧めしたいのは、その人の主治医に診察に行くときに一緒についてちゃえって感じですね。だって、こう、電話して聞くとかなんか言っても、言葉で説明できるものじゃなかったりもするじゃないですか。だとしたら、もうこれ直接主治医と一緒に話しちゃった方が簡単かもしれないし、あるいは、まあ、うちのクリニックあたりでは、職場での情報共有っていうことを結構積極的にしているので、職場にこれ書いてくださいって、こっちから流してる書類書いて、こっちに持ってきてもらったりとか。で、本人と職場と、まあ、こう、主治医とで一緒に情報共有するっていう、そこですよね。そこをやるっていうことはしてますね。
そういう面で、私、弟が名古屋、私
はい、
東京
はい。
で弟が名古屋で、弟が、まあ、入院手術をした時があったんですけども、その時に弟の会社の方が、お姉さんは、あまり弟さんのところに来れないと思うから、僕が一緒に行っていいですか？話聞きます
お
って言っ
お、は
て、対応してくださったんですよ。
い、うん。ありがたいです
こ
ね。
れすっごく家族としても、もう本当に安心だったんですよね。それ大事ですよね。
ですね。だからもう連携ってやつですね。前回もこう、ご家族の方の協力っていうのも大事だし、ちょっと協力を仰げないときは無理にこう頼まなくてもっていう話したんですけど、みたいなところでやっぱ職場の協力があると、随分違いますし、てか最近本当協力してくださる職場の方が多いんでですね、ありがたいなって思ってるんですけどね。
そうですよね。
はい。
やっぱりね、誰にでも起こりうることだからすごく特別な感じじゃなくて、みんながこう寄り添っていくっていう感じなんですかね。
ですね。だから例えばこう自分の知り合い、会社の同じ人とかね、友達とかが大事な家族を亡くしたと、大変そうねと。で、それでこう四十九日も終わっていろいろ過ぎてぐらいのあたりに、ちょっとご飯でも行かないとかって言って、いい。ね、そんぐらいあるかもしれない。だけど、半年経っても、いいって言って、誰にも会わないとかって言ったら、あれって感じじゃないですか。なんかそういうところで鬱なのか、それとただその時本当悲しみに浸っているだけなのかみたいな、つい最近お会いした割ともう若くてご主人を亡くした方がいらっしゃって、本当に大好きなご主人だったんで、悲しくって悲しくってずっと泣いていらして、でとっても愛情深いご主人で、彼女が昔パニック障害みたいなことになったことがあったんで、自分がいなくなったら必ず病院に行くんだよって言い残して亡くなったんですよ。
すごいです
すごい
ね。
でしょ？ね、あなたのことがとても心配だと。いなくなったらあなたはちゃんと病院に行くんだよ。約束してねって言われて、それで亡くなったんで、彼女約束したんで来られたんですよ。来ましたみたいな。で、それでずっと泣いてらしたんだけど、ずっと泣いてても何も変わんないじゃないですか。っていうところで、お仕事戻ったらどうですかって言ったら、仕事なんて私悲しくてできないかもしれないけど、一日中泣いてるよりは仕事行った方がいいんじゃないですかみたいな感じで、お仕事に戻ることを勧めたんですよ。ちょっとの時間でいいからみたいな。それで戻って行ったら、彼女、やっぱり職場でとても信頼されてる人だったんで、みんなもう大歓迎ですよね。よく戻ってきてくれたと。大変な時だったのになんつってね。で、それでこう、ちょっとずつ仕事していくと、逆に言うと、こう、悲しみに浸る時間がなくなったんで、元気になられて、そういう場合もありますよね。
そうですね。そっか。こう気分を切り替えられる場所っていうね。
まあ、ある種ご主人に頼りにされてて、こう、まあ、そういう関係だったのが全部なくなってしまったことがとっても寂しかったんだと思うんだけど、職場で頼りにされるっていうことで、あ、そうよ、私役に立つわって大事ですね。
そうですね。そっか。 いろんな、でも本当に、こう、パターンもあって、いや、職場って、割と一番いる時間が長い場所ですもんね。
そうなんですよ
だから、そ
ね。
この方々との、こう、いろんな関係性っていうのがきちんと築けているっていうのは大事ですね。
大事ですね。だからまあ、日頃から、まあ、調子悪くなって休職した方が、他の人と、もともと雑談も交わすような、ちょっとどっか食べに行きましょうかぐらいの関係ならいいんだけど、あんまり喋んない職場ってもどうもあるみたいで。
ああ、もともと、
で、そうすると、なんて声かけていいかわかんないっていう、なんかそういうタイプの職場もあるみたいなんですよね。
ああ、そっか、
だからそういうところの人は、まあ、できるだけこうやっぱりリワークのようなものに復職する前に行かれて、人と喋ってコミュニケーションを取るってことに慣れた状態で戻らないと、結構そこのギャップがあるといけないなと思っていて、やっぱり人間って人間でしか癒せないことがあるなっていうのをこう痛感する今日この頃でございます。
ああ、そっか、そうですね。人間、コミュニケーション大事ですね。
はい、人が人を癒すということで。
心していろんな方に接していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。